23章から25章までの3つの章にわたり、主イエスは御言葉を語り続けられました。長い時を費やして多くの御言葉をお語りになったわけです。来週次の主の日から26章に入りますけれども、26章からはいよいよ主イエスの50難そして十字架の場面が記されていくことになります。つまり23から25章の長い説教はいわば主イエスの遺言であった。その御言葉を私たちは主の日ごとに聞き続けてきたわけですが、今朝の25章31から46節はこれを締めくくる御言葉、23章からの長い説教がここで総括をされるということです。そして繰り返し確かめてきましたように、24章45から50節の忠実なしもべと悪いしもべの例え、25章1から13節の10人の乙女の例え、そして先週の25章14から30節のタラントンの例え、この3つの例えは共通したテーマを持っておりました。それは終わりの日のイエス・キリストの再臨と最後の審判であります。先ほど唱和した使徒信条は、主は賢くこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまえ、こう告白していました。終わりの日に主イエスは天から再び地上に来られ、世を審判される。これが教会のまた私たちの信仰であります。今朝の25章31節以下で主イエスはその最後の審判、ご自身がなさる最後の審判について語っておられます。31から33節、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく、そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。人の子が、すなわちイエス・キリストが栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる。皆、天使たちを皆とあります。どれほどの天使たちが従えられてくることでしょうか。それから主は栄光の座に着かれ、すべての国の民がその御前に集められるとあります。すべての国の民、目もくらむような人数であると思います。ともあれ、この最後の審判はそうした大掛かりなものであることは確かであります。主は御前に集められたすべての人々を羊とヤギとに分けられる。羊は右に、ヤギは左に分けられる。審判というのは切り分ける、区別をするという意味です。神様の計りにより公平かつ厳粛な区別が行われるわけです。そして覚えておりたいことは、この最後の審判の光景は、例えば劇や映画を目の前で見るようなことではなく、つまりここに私たちも一人一人座する、その日には主の御前に立つということです。私たちも審判を受ける、神の全き義の計りを持って計られるんです。その厳かな事実を心に刻んでおりたいと思います。ではその日、主イエスが最後の審判を受ける者たちを羊とヤギ、右と左に分けられる、その神の計り、神の基準とは何でしょうか。あるいはここで主イエスが正しいものとおっしゃっている、その正しいものという 言葉の意味は何でしょうか。最後の審判において主イエスが私たちに問われるのは、もちろん何か漠然としたことではありませんし、雲の上のような事柄でもありません。主イエスが問われることは、私たちがこの地上をどのように生きたのか、この地上の人生を、つまり遠い将来といったことではなくて、まさに今この時を神の御前に、神の眼差しのもとに、どのように歩んだのかということです。だからこそ今ある日々の一日一日の歩みが極めて大切な、かけがえのない意味を持つわけです。それならば改めて問いますが、最後の審判の折に主がこれを受ける者たちを羊とヤギとに、右と左とに分ける神の計りは、神の基準はどのようなものなのでしょうか。例えば歴史に名を残すような大きな仕事を成し遂げたということでしょうか。目覚ましい信仰の体験を経てきたことでしょうか。誰もが褒めたたえるような立派な技を成してきたことでしょうか。行いを成してきたことでしょうか。まあ、そうした何か人目を引くようなことが、最後の審判の折に主イエスから高い評価を受けている、そうしたものが羊の群れに加えられることの評価に役立つ業績となるのでしょうか。もし私たちがそのように考えているとすれば、ここで審判者であられる主イエスご自身が語っておられることに、私たちは驚くほかはないと思います。34から40節です。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。要するに、飢えた人に食べ物を差し出すこと、喉が渇いている人に一杯の水を差し出すこと、旅をしている人に宿を貸すこと、裸の人に着物を着せてあげること、病気の人を見舞うこと、牢にいる人を訪ねること、これらが終わりの日の最後の審判の折に天の御国を受け継ぐものとなることができるかどうかの基準なのです。ああ、そうしたことであればいつもしている、日常的にしていることばかり、小さな些細なことばかりだと思われるかもしれません。その通りであります。最後の審判における基準は小さなこと、些細な振る舞いであります。主イエスは私たちの小さな些細な技を決して軽んじることをなさらないからです。その一つ一つを御目に留めて重んじてくださるんです。 この最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。先ほど申しましたように、最後の審判の場は目もくらむような大掛かりな場、文字通りの大法廷です。主イエスはその栄光の座に着かれて全ての国民を裁かれるけれども、その栄光の主審判者は大帝国の国王のようにしてその場に君臨しておられるのではないのです。最も小さなものの姿でおられる。そして飢えている、乾いている、宿を探している、裸でいる、病気をしている、投獄されている、その私の兄弟、すなわち最も小さいもの、それはこの私に他ならないと仰せになるんです。ここで私たちは気づかされます。私たちの目の前にいる最も小さなもの、その一人の人は神の前になんと大きな存在であることでしょうか。この一人の人の命はなんと重いことでしょうか。この人は人間であります。神の形に似せて作られた被造物です。創造の冠です。この人の命も神がお作りになった、神の御手によって生み出された。この人は最も小さいものと呼ばれます。世の人々に名を知られている人ではないかもしれない、大きな事業を成し遂げた人ではないかもしれない、巨額の富を築いた人ではないかもしれない、しかしおそらくは目立たない、人目につかない仕方で人間として最も大切な生き方を貫いてきた人。およそ人間が生きる上で最も大切なことは神の御心にかなうことです。神の言葉に聞き従って生きることです。そうした生き方を貫く上で試練にも遭う、迫害も受ける、飢えることも渇くことも起こる、孤独に苛まれることも起こる、剥ぎ取られることも病気になることも投獄されることも起こる。この人は最も小さなものと呼ばれるのですが、イエス・キリストに従ったゆえに受けることになったこの苦しみや痛み、あるいは悲しみや孤独を、この人の魂はどれほど深いところで受け取っていることでありましょうか。この人の戦いはどれほど重い意味を持つものであったことでしょうか。あるいはある仲介者はこの最も小さいものというのは子供たちであると言っています。主イエスは子供たちを私のところに来させなさいと言われました。一人の小さな子供、その小さな魂がどれほど大きな喜びや悲しみや孤独や希望に満たされ動いていることか。だからこそこの最も小さいものを食べさせ飲ませ宿を提供し着物を着せ見舞い尋ねることが、そうした小さな些細な技が終わりの日の最後の審判の地上の生涯の歩みの総決算のその場において決定的な基準となるんです。そうした小さな振る舞いが誠に大きな意味を持つのです。この小さな最も小さなものに対して成した愛の技が主イエスその方に成したものとみなされるのです。 その愛の技は、その場の、その一人の人の上を満たすことは、豪華なディナーを必要としないでしょう。心のこもったちょうど良い分量の質素な料理があれば、十分に空腹を満たすことができるはずです。その人のその場の渇きを癒すには、高級な飲み物は必要ないでしょう。コップ一杯の水があれば十分です。そのように、この最も小さい一人の人の置かれた境遇を、また心のありようをよく理解して、適切に寄り添い、最もふさわしい愛の配慮を傾けるということ、このことが何より大切なことであり、主はこのことを私たちに求めておられるということです。そうするとまた一つのことに私たちは気づかされるんです。それはこの最後の審判、終わりの日の総決算の場においても、問われるのは愛の問題であるということです。最後の審判の場で再臨のキリストが私たちに問われるのは何かというと、他でもなく、神の言葉に従って生きたのかどうか、神の言葉に従って生きたのかどうか。これどういうことかと言いますと、神の律法に聞き従って生きたかどうかということです。では律法とは何か。すでに聞きました22章37節以下の御言葉をもう一度聞きます。これはある律法の専門家が、律法の中でどの掟が最も重要かと質問をしたのにお答えになった主の御言葉です。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。つまり最後の審判において問われるのは、神を愛する、また隣人を愛する、この二つの愛に生きたのかどうかということであるわけです。そうすると私たちは戸惑いを、また気遅れを覚えるのではないかと思います。私はとてもこの二つの愛に生きているとは言えない。神を愛し隣人を愛するどころか、神に背き、互いに敵対し合い、隣人を憎み、傷つける、罪と過ちとを重ねている、その私が最後の審判を受けなければならない。私はその時に、審判者であられる主イエスの御前で顔を上げることができないに違いない。その通りであります。私たちは誰一人として終わりの日の審判に耐えることができない者たちです。ここで主イエスはこの最も小さいものと仰せになるわけですが、この最も小さいものとは誰のことでしょうか。もしかすると私たちは自分たちのことを置いて、自分たちを除外してこの言葉を聞いているかもしれませんが、これはまさに私たち自身です。私たちは小さなものです。弱い、惨めな、罪深い者たちです。にもかかわらず、今朝の聖書箇所は驚くべきことを語っているのです。そのように小さな私たちが最後の審判の席で、審判者であられる主イエスの御前に 顔を上げ、まっすぐに背筋を伸ばして立つことができる。それはなぜでしょうか。主が十字架にかかってくださったからです。私たちのために血を流し、肉を裂いてくださったからです。ローマの信徒への手紙6章3節4節、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。私たちも新しい命に生きるためです。洗礼により私たちは主イエスに合わせられ、一つに結ばれた。それは第一には主の死に預かったということです。主が十字架に死なれ墓に葬られたように、罪に支配された私たちの古い人もキリストと共に十字架に死んで葬られた。第二に、それは私たちが主イエスと共に復活し、新しい人間、罪と死の縄目から解き放たれた新しい人間として誕生したということです。主に結ばれて私たちも新しい命によみがえらされ、主イエスそのお方にあやかり、主に似せられて生きるものとされた。主の愛を身に帯びて生きるものとされた。神を愛し隣人を愛する、その二つの愛に生きうるものとされた。水と霊とによって新しく生まれ変わらされた。だから私たちは裁きの座に顔を上げて立つことができる。つまり私たちがこの最も小さいものを食べさせ、飲ませ、宿を貸し、着物を着せ、見舞い、尋ねることができるのは、お互いにそうした愛の技に生きることができるのは、私たちを葬り、新しい命に生まれ変わらせてくださった神のひたすらなる恩寵によることなのです。最後の審判の時、主イエスはご自分に結ばれて地上の生涯を生きた者たちに仰せになります。34節、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の前からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。つまり最後の審判の折に主の羊たちを招き入れる天の国は、実に天地創造の前から永遠の昔から備えられていたんです。つまり羊たちの一匹一匹はもう永遠の次元において神の恵みの選びに預かっていたんです。さあこれからお前たちが何をなすのかということがお前たちの境遇を決めていくのだ。お前たちが羊となるのかヤギとなるのかということは、右に行くのか左に行くのかということは、これからの今後のお前たちの行い次第だ。主はそのように仰せにはならないんです。主の羊たちの私たちの命と存在、また生涯の歩みは始めから終わりまで徹頭徹尾、その一切が神の恩寵のもとにあるんです。そして終わりの日の最後の審判においてこそ、私たちをただひたすらなる恵みにより、贖い主キリストにおいて救いへと選んでいてくださった その神の恵みの選びの確かさが私たちの一人一人においても鮮やかな仕方で証明されることになるのです。私たちを救い生かし、またそれは私たちを永遠から選んでいてくださったということ、この恵みの神を褒めたたえたいです。祈ります。主よ、あなたが永遠から私たちを選んでいてくださいましたから、また私たちをキリストに結ばれたものとして生かしてくださいますから、私たちは最後の審判の折に今に立つことを許され、また永遠の命を与えられることを許されています。すべてあなたの恵みによることです。どうかこのあなたの恵みをさらに深く地上にあって御言葉を学び続けていく中で覚えさせてください。主の日ごとに心からの喜びと感謝を持ってあなたを褒めたたえつつ終わりの日に備えさせてください。主の御名によって祈ります。 Amen.